おはようございます。私は成長の家本部講師の前田芳樹です。第2回目の本日は、成長の家総裁谷口正信先生の著書、日時計主義とは何かをテキストに、人生の光明面を見る生き方というテーマでお話しさせていただきます。朝目覚めた瞬間、皆さんはまず最初に何を思い、何を言葉に発しますか？今日も素晴らしい一日が始まる、嬉しいなとか、生かされていてありがたいといった肯定的な言葉でしょうか？それとも、仕事や学校に行きたくないなとか、もう起きる時間か、嫌だなといった否定的な言葉でしょうか？もし皆さんが後者であるならば、ぜひ肯定的な言葉に改めることをお勧めします。今日も素晴らしい一日が始まる、嬉しいといった爽やかな思いで一日をスタートすれば、少し難しい仕事や勉強などが来たとしても前向きな明るい気持ちで乗り切ることができるでしょう。しかし仕事が面倒くさいとか、嫌いな上司に会いたくないといった気持ちで一日をスタートさせたならば、足取りが重く、職場へ行っても上司が自分をこき使う敵のように見えてきて、上司の言葉を素直に受け入れることができず、イライラした気持ちが増幅して仕事がうまくいかないといったことにもなりかねません。というのは、この世界には類は類をもって集まるという心の法則があり、一つ悪を認めると二つ三つと悪が見えてきて、この世界は悪が満ちていると感じ、自ら喜びのない世界を作り上げてしまうのです。坊主憎けりゃ袈裟まで憎いということわざがあります。これはご承知の通り、その人を憎むあまり、その人に関係のあるものすべてが憎くなるという例えです。本来悪ではないものが悪に見えてしまうのは、悪とはそれを見る人の心が作り出したもの、それを評価する人の心に生じる否定的な力、拒絶感を外部に投影したものであるということができるのです。本日のテキスト、谷口正信先生の著書、日時計主義とは何かの17ページから18ページで紹介されている、成長の家史創刊号の一節を朗読させていただきます。諸君は日時計というものを見たことがあるか？それは一本の直立せる針と時間を記した一枚の板とでその主要部分が成り立っている。太陽の光線がその直立せる針に落ちると、針は盤面の目盛りの上に影を落として何時だとわかるのである。太陽のない日は時間がわからない。そして自分の見た日時計の盤面にはこんな標語が書いてあった。I record none but hours of sunshine. 我は太陽の輝く時刻のみを記録す。自分はこの標語を日時計主義だと言っている。そして成長の家ではできるだけ輝く喜びの時刻だけを記憶し、語り思い出す。喜びに言語の再現力、言葉の創造力を応用するのである。この世界の人々が皆この日時計主義に従って不快な一切の記憶を次の瞬間から追い出してしまい、悲しい連想や憂鬱な暗示を吹き去ってしまうようにするならば、我らのこの世界はどんなに愉快に幸福になれるであろう。朗読を終わります。成長の家では、本当にある世界と人間が感覚する世界は異なるととき、神様が作られたままの完全円満な世界は、善だけが満ちていて悪はないと考えます。一方、人間が感覚する世界は心によって一時的に作られた仮の世界であり、善と悪が混在しているように見えます。私たちが人生の明るい面、嬉しい面などの光明面のみを認めていくと、類は類をもって集まるという心の法則によって、次々と善の実が見えてくるようになり、本来存在しない悪は自然と姿を消していくのです。ここで昨年経験した長男の自転車の接触事故についての話を紹介させていただきます。平成24年2月のことでした。当時小学校4年生の長男は、小学校近くの緩い下り坂脇の歩道を自転車で下っていました。下から坂道を登ってきた60代後半の女性は、自転車が下ってきたことに気づき、すぐに自転車を避けようとしましたが、かわしきれずに女性の腕とハンドルが接触してしまったのです。学校から連絡が入り、私たち夫婦はすぐに先方へお詫びに駆けつけました。幸い相手の S さんは大変優しい方で、息子を咎めることなく、 今後は気をつけるようにと注意を促すにとどめられたのです。私は全治3ヶ月と聞いていましたので、治療がすべて終わった段階で再度ご挨拶に伺おうと思っていました。するとちょうど3ヶ月に達する5月上旬、長男が通う小学校の教頭先生から再び連絡が入ったのです。教頭先生によると、S さんはご自身の息子さんと一緒に学校を訪れ、怪我の回復が思わしくないことを学校側に訴えたというのです。私たちは再度 S さん宅へ謝罪とお見舞いに伺いました。当初の診断は全治3ヶ月とのことでしたが、腕が上がらないだけではなく、日を重ねるにつれて胸と背中に痛みが出てきて、膝には水が溜まってしまったとのことでした。夜はそれらの痛みで眠ることができず、睡眠導入剤を使ってリビングのこたつで横になり、夜を過ごしているとのことでした。さらに衝撃による頭痛が今も残っており、総合病院で CT や MRI による検査、また眼科での眼球検査などをするほど、大変苦しんでおられるということでした。S さんは私たち夫婦に親としての対応の甘さを指摘され、もっと誠意を見せてほしいと言われたのです。初めてお会いした時の優しい S さんではもう亡くなっていました。私たち夫婦は単なる打撲程度としか聞いていなかったため、まさかそんな状況になっているとは想像だにせず、もっと相手の身になって頻繁にお見舞いに伺うなど、真心を尽くすべきであったと深く反省したのです。また S さんは不自由な生活を強いられていることに対して、やり場のない悔しさと深い悲しみを抱いている様子が伺えました。精神的にもかなり疲れているように感じました。もはや子供が起こした自転車事故の域を超えて、S さんと私たち夫婦との問題に発展していました。それ以降、S さん宅へお見舞いに行ったり、毎日電話をかけ、容態を伺って、少しでも精神的な苦痛を和らげる助けとなるよう努めました。私たちは誠意を見せているつもりでいましたが、少し電話をかけることができない日があったりすると、その次に電話をした時には、S さんは未だに誠意が見えないとおっしゃるのでした。また嫌味やきついことを言われているように受け止めてしまい、S さんとのやりとりはますます泥沼に入っていくばかりで、全く解決の糸口が見えないような状況でした。次第に私は S さんの言動に反発を覚え、一方的に言われているばかりだが、長男の自転車は本当にスピードが出ていたのだろうか、という疑問や、ご主人がいるのに一度も会ったことも話したこともなく、いつも息子さんと行動を共にされることへの不信感が募り、悪意があり、そのうち高額の金額を請求してくるのではないか、といった想像が膨らみ、S さんを悪い敵へと仕立て上げていました。しかし心が不調和な状態では問題はこじれる一方で、解決には至らないと深く反省し、その心を改めるように努めました。そこでまず相手を許し、自分の心を感謝の方向に変えることが必要だと思いました。なぜならば神様の世界において、S さんと私たち夫婦は兄弟姉妹であり、一体の命であるからです。それまでも成長の家独特の座禅的瞑想法である深層観の中で、S さんは本来完全円満で健康そのものである姿を心に描き、一日も早い回復を祈ってきましたが、それからは S さんは私を許しました。私も S さんを許しました。S さんは私を愛しています。私も S さんを愛しています。S さんと私とは神において一体でございます。ありがとうございます。ありがとうございますと。S さんと私たち夫婦は神様において一体であり、調和しているのが本来の姿であることを祈り、ありありと心に描く和解の深層観も合わせて真剣に行うようにしました。そのように S さんを祝福する生活を送っていると、S さんとの一体感がどんどん増していきました。そんな矢先、S さんと息子さんがまた小学校を訪れたという連絡が教頭先生から入りました。先方は一度話し合いの機会を持ちたいと言われているということでした。それは2月の接触事故から8ヶ月目のことでした。私たちは日程を調整し、妻と S さんのお宅に伺いました。S さんによれば、体調は以前に比べて格段に良くなりつつあり、胸と背中の痛み、そして頭痛はもうなくなったとのことでした。 睡眠導入剤を使うこともほとんどなくなり、今は寝室で休めるようになったとのことでした。また上がらなかった腕もここ数週間で上がるようになってきたと言われました。精神的にもとても落ち着いているように見え、初めてお会いした時の優しい S さんに戻っていました。S さんの体調が回復したと聞いて私たちは胸をなで下ろしました。これまで一度もお会いすることがなかったご主人も同席され、2月の事故から8ヶ月にわたり、傍らで S さんが苦しんでいる姿を見ていながらも、私たちに対して一度たりとも感情をぶつけてくるようなことをされなかったのは、私たちに対するご主人の思いやりであったことがご主人とお話ししてわかりました。また、高額の請求などということも私の勝手な空想であったことがわかりました。このようにして私たち夫婦は S さんと和解をさせていただくことになり、この問題は円満に解決したのです。S さんの辛さ苦しさが十分理解できずに、相手を悪と疑い、悪い点を心に認めていたときには、問題がこじれる一方でしたが、相手の善を認めて実相を拝んだとき、私の目に映っていた悪と見えていた点は消え、善が実現し、調和の姿が現れたのです。本日のテキスト、日時計主義とは何かの96ページから97ページを朗読いたします。日時計主義は一言にして言えば、自分の悲しみの日を心にも言葉にも記録しないのだが、礼拝主義は他人の悪を心に記憶せず、言葉にも表現しないで、相手の本質の神を拝むのである。キリストも言ったところの、汝の敵を愛せよという心情に一致する。諸君よ、今日限り他人の悪に縛られないところの高貴な心を自分のうちに取り戻そう。他人が悪を犯したからって、自分がなぜ不幸にも、憎みの歯車で噛み砕かれねばならないのであろう。あなたの心は他人の悪の餌食となって、食われてしまわねばならないような一片の肉塊ではないのである。あなたの心は何者にも縛られないで、それ自身で幸福になり得るということを知らねばならぬ。朗読を終わります。以上の体験から、現象にどんな状況が現れても、ただひたすらに相手の神の子なる命を拝み、善を信じて認めていくことが大切であることを勉強させていただいたのです。次にテキストの67ページから68ページを朗読いたします。例えば、朝の通勤時に先を急いでいるとき、駅前広場でアンケート用紙を挟んだバインダーを抱えた青年が近づいてくると、私たちはその人を行く手を遮る邪魔者として見ることが多い。この場合、その人を含めた私たちの周りの外界は自分の手段のように目に映っている。そうすると自分との利害関係の有無で善と悪と無関係の3種類の意味付けを行う傾向が出てくる。自分の現在の目的に貢献するものは善であり、それを妨げるものは悪となり、無関係のものは非存在の中に消えてしまうのである。これでは私たちは一体何を見、何を聞いているのかわからない。多分、周囲のものそのものなど全く見ていないから、素晴らしいもの、美しいものが目の前にあってもほとんど気づかない。そこに何十万色の豊かな色彩があっても、自分の心で白、善、黒、悪、灰色、無関係のたった三色に原色した世界を見ているかもしれないのだ。朗読を終わります。私たちの脳は、左側の部分を左脳と言い、右側の部分を右脳と言います。左脳は論理の働きをする一方、右脳は直感的に物事を感じる働きをすると言われています。忙しい現代社会にあっては、左脳による意味優先の生き方に偏重する傾向があります。しかし、右脳による感覚優先のものの見方で生活すると、今まで悪と捉えていた対象も善であることに気づかされます。また、無関係であったため認識すらしなかった、路肩の小さな草花や昆虫、毎日気づかずに通り過ぎていた美しい街並みなどの存在に気づき、身の回りには善が満ち溢れていることがわかり、とても心豊かな明るい生活が送れるようになるのです。それらの感動を絵手紙や歌などの芸術活動に表現して、 家族や知人に伝えると一層喜びの輪が広がります。以前私は食事というのは空腹を満たすためのものという認識しか持っていませんでしたが、感覚優先で物事を見つめるようになってからは、妻が作ってくれた食事の色合いや盛り付けの美しさにも気づくようになり、一層心豊かな食事の時間を持つことができるようになりました。また、我が家では毎晩夕食時にその日にあった良いことの発表会をして、お互いの喜びを共有し、賛嘆し合っています。この発表会のおかげもあって、子供たちには良いことを見つける習慣がつき、日常生活の中でも人を賛嘆することが多くなったように思います。本日のテキスト、日時計主義とは何かの89ページを朗読いたします。成長の家ではこのような悪現象を実相には存在しない偽りの形という意味で偽証と呼ぶ。これに対して現象の中で真実の存在、実相を反映するもの、本物や善や悟りなどを真相と呼んでいる。私が読者に感覚優先の視点を持つことをお勧めするのは、日常生活の中に偽証ではなく真相が数多く存在することにもっと気づき、それらをもっと実感していただきたいからである。朗読を終わります。成長の家には日時計日記といって明るい良いことのみを記録する日記帳があります。明るい良いことだけを認める習慣をつけていくと、心の法則により明るいことだけが見えてきて、悪は本来ないという実感が持て、神様が作られたそのままの世界には善のみが満ちていることが実感されるようになります。皆様が日時計主義の生活を実践され、神の恵みを常に感じて感謝する明るい豊かな生活を送られることを念願いたします。それでは時間が参りましたので、本日の私の話を終わらせていただきます。